一般質問の続きです。公明党、石川あさみ議員。自治会を持続可能な形で発展させるためのサポート体制の整備を。質問。講演会やセミナーで出された課題や参加者の声を受けて、今後どのような支援につなげていくのか。答弁。昨年度開催したセミナーを受け、市内3地区でワークショップを行ったが、自治会の課題は地域性や規模などによって様々であり、実情に合わせた仕組みづくりが必要であることを確認した。市では、自治会活動の維持と安定化に向けた支援は重要であると認識していることから、それぞれの自治会が抱える課題の解決に向けて、江別市自治会連絡協議会と協議しながら検討していきたい。スポーツ大会出場奨励金、支給対象基準の見直しを。質問。市内在住で市外で活動している方も、奨励金制度の対象とする改正が必要では。答弁。市協議にも、奨励金の支給対象拡大についての要望が届いていることを踏まえ、市外で活動している大学生以下の市民も支給対象となるよう、現在、要項の改正に向けて準備を進めている。今後も選手の負担軽減やスポーツ活動への参加意欲の向上を図りながら、スポーツ文化の醸成を促進し、市民の活動実態に合わせた運用に努めたい。このほか、花のある街並みづくり事業について質問がありました。民主市民の会、佐々木聖子議員。地域医療連携推進法人の設立準備、経緯と目的は。質問。慶和会江別病院と市立病院が地域医療連携推進法人を設立することになった経緯と目的は。答弁。これまでも地域の急性期医療を担う病院として両院の連携は不可欠であると認識していたが、新型コロナウイルス感染症の対応や内科救急輪番制の導入の際にさらなる連携強化の必要性を再認識した。そのため、市立病院から同法人制度の活用を提案し、慶和会江別病院からも同様の意向が示されたことから、可能な限り市内で完結する医療提供体制を構築する目的で、法人設立の準備を進めることとした。地域医療連携推進法人への参画。診療所や介護サービス事業者等も。質問。診療所や介護サービス事業者などに対して、地域医療連携推進法人への参画を働きかけては。答弁。市では、法人設立の協議開始当初から、地域の診療所や在宅部門、介護サービス事業者との連携は重要な要素であると考えており、どのような連携が可能であるか継続的に検討している。まずは、2つの病院による連携内容を確立することが重要であり、他の医療機関等の参画拡大については、同法人の設立後に進捗状況を踏まえながら、理事会等で協議していきたい。民主・市民の会、内山義弘議員。日ハムファーム施設の誘致には市民の理解が必要では。質問。日ハムファーム施設の誘致にあたっては、市民へ情報を公開した上での合意形成が必要では。答弁。現在、球団と意見交換等を行いながら、誘致の実現可能性を検討しているが、交渉段階にある情報を関係者以外の第三者と共有することは、守秘義務や秘密保持のルールに反し、市の社会的信用や信頼を失墜させ、 混乱を招く恐れがあるため難しい。今後、球団と協議を進めていく中で、市の誘致構想案を示せる段階になったときに、関係者の了承を得た上で市民に示して合意形成に努めていきたい。日ハムファーム施設の誘致、江別未来づくりビジョンでの位置づけは。質問。日ハムファーム施設の誘致は江別未来づくりビジョンとどのように関わりつながっていくのか。答弁。江別未来づくりビジョンは、子どもの笑顔があふれる街など5つの基本理念と9つの政策で構成され、ファーム施設の誘致による効果はビジョンが目指す街づくりの方向性と一致すると考えている。また誘致により交流人口や定住人口の増加、雇用の創出、シビックプライドの醸成などの効果も期待でき、江別未来づくりビジョンの実現に幅広い分野で複合的につながると考えている。